恵みをいただく御言葉は、創世記の4章3節から7節です。昨日の、静岡での学びでちょっと、気づきがありましたので、今朝創世記見ていきたいと思います。創世記の4章の3節から7節、初めに、4節までを読みいたします。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺骨の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたに対し今朝も我らはこの朝の最も早い時間、人々がまだ寝ているこの時、あなたに一日の最初を捧げようとして今ここに集っております。あなたに最良の捧げ物を捧げんとして、主よ、ここに集いし一人一人、またインターネットの回線を開けてアクセスしに来し一人一人、主よ、どうぞそれらの捧げ物をあなたがお受け取りになり、それを良しと見られ、どうかあなたが天からの窓を開き、祝福を返してくださいますように。そしてこの語るしもべの唇を開いてください。また我らの心を、また耳を開いてください。あなたに対して開かれた思いと心を持って、口を大きく開けて、あなたがその口を満たしてくださいますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちのこの日々は、ね、神様とのコミュニケーションの日々です。神様に私たちはこうして礼拝を捧げること、そして神様は捧げた皆さんのその捧げ物、捧げ物というのは何もですね、献金とか、賛美とかそういったものに限りません。皆さん自身のその体を持って、また思いと心を持って、そして、ね、皆さんの時間を使って神様と関わろうとする、ね、これが捧げ物であり、また、ね、礼拝であるわけです。その皆さんの捧げることに応じて神様は皆さんに祝福を返してくださいます、ね、双方向のコミュニケーションなんですね。礼拝はただ一方的に神様からもらうために来るものではありません。皆さんの側も、ね、捧げるという、そのことが必要であるわけです。で、この、今日お読みしました、ね、聖書の本当に最初の方ですね、礼拝が捧げられているんですけども、ここではね、アダムとエバの息子たち、カインとアベルの礼拝です。アダムとエバ、人類最初の人であり、そして、最初に罪を犯して、この人類、もともと死もなかった、また神様との断絶もなかったけれども、死をもたらし、神様との断絶をもたらしてしまった。それ、何が原因か。神様のお言葉に対するね、その背き、それが原因でした。神様が、ね、最も最初に、繰り返し言われたこと、それは、これを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬということです、ね、あなたは必ず死ぬ、ね、死ぬ、ね、ヘブライ表現の強調形は、二度繰り返すことにあります、ね、カイさんが最初に繰り返し言われたことは、ね、それを取って食べるならば、ね、死ぬ。でも、ね、悪魔サタンは、ね、そのカイさんの言葉に対して、ね、死なない、ね、そのようにして否定したわけですね。で、悪魔サタンの言葉の方に人は引っかかって、でそちらの方に手を伸ばしてしまったところ、 必ず死ぬと言われていたその神様のお言葉が、その人類に成就してしまった、結実してしまって、そして死という実を食べることになってしまった。善悪を知る木から取って食べる、するならば必ず死ぬ、そして人は取って食べてしまった、そして必ず死ぬものとなってしまったんです。悪魔サタンのそのそそのかしで、悪魔サタンはいいよいいよって言うんですね。神様がダメだダメだって言ってることに対し、悪魔サタンはいいよいいよということを、ですからこの最初の反逆人類にはそのいいよいいよの方を何かいいことのように見て、でも真実は、善悪を取って食べてはならない、ダメなんです。でもそれに対して人がそのいいよという言葉、それに引っかかって惑わされて引きつけられて、いくんです。ですから全ての、飛行少年のそのなぜ飛行少年になってしまうかの取っかかり、まあ、大体その、悪い友達からの、いいじゃないかいいじゃないかって禁止されてること、そんなことを、破ってしまえよ、そういう言葉から、万引きが始まったり、あるいは、無免許運転が始まったり、先生の言葉、親の言葉、そういった言葉に対する、反逆、いいよいいよ、そこから、一歩でも、少しでもそのいいよと言われたことの、身を取って食べたその時からもう、一つ目犯してしまった、友達からも、お前盗んだなって万引きしただろう見たぞ、このことを親とか先生に言われたくないんだったら、もっと、あれを盗みに来い、もっとあれをしろ、そうやってですね束縛へとまた、もっとさらなる罪の積み重ねへと人を導いていくんです。悪魔サタンの手法、これですね、さてその、アダムとエヴァの子供たちカインとアベル、このカインとアベル、カインが最初の殺人者になってしまいました。兄弟殺人、親族殺人です。その殺人の取っかかりになったのがこの、礼拝の捧げ物についてです。カインのその殺人の動機、それは妬みなんですけども、何に関する妬みか、礼拝に関する妬みです。それも神様に受け入れられた弟に対して、そして受け入れられなかった自分に対して、この違いは何だということで、その、ことが起こったわけです。で、まあ、さらに説明しますと、まあ、ある時期になって、まあ、ヘブライ語の方を見ますと、時期の終わりにというのがもともとなんですけども、まあ、ですから、それまでカインとアベル、何かしら、それぞれの仕事、ちなみにカインは土地を耕すものになって、でアベルは羊を飼うものになった二節がありますね。もともとカインという名前の意味は、得たという意味、あるいは、習得物、あるいは所有という意味です。カインの名前の意味は得た、あるいは習得物、あるいは所有、ですからカインの方は肥沃な土地、素晴らしい土地を得たんです。エヴァはカインを見ごもった時、一人の男子を得た、主によって一人の男子を得た。エヴァは、その女の子孫、男性の子孫が蛇の頭を踏み砕く、その予言が与えられておりましたので、女の子孫を産んだ、得た、きっとこの子がこの乗られてしまった私たちを何とかしてくれるかもしれないという期待を込めて、得たという、意味を、込めたのかもしれません。というかカインは、畑を耕すもの、大地を耕すもの、その豊かな実りを、それを、享受するものになったわけですね。それに対してアベル、弟アベル、彼の名前の意味は、息、まあ息といっても、ため息の方の息です。ため息、あるいは虚しい、あるいは草原という意味もあります。アベルの名前の意味はため息、虚しい、草原、 ね、ですからアベルの方は、ね、虚しい、草原、肥沃でない土地を、引き継いで、でそれで、ね、アベルは羊を飼うものになって、でそれで、ね、草原羊の、餌があります。人が食べるような穀物が育つような肥沃なところではないけれども、でも羊を飼ってその虚しい草原のようなところで羊を飼うものになった。でそれでそれぞれの時を過ごし、それぞれの作物を、あるいは動物を飼って、でそれで、そのそれらの時の終わりに、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。3節があります。でこれ、地の作物、これは単数形で、で、まあ、主への捧げ物、これも単数形なんですね。ですから、カインは広大な肥沃な土地が与えられて、ね、きっと実りもたくさんあったことでしょうけれども、ね、そのたくさんある実りたちの中の、ね、単数しか選ばなかったんですね。ある一区画のある一つのものに目を留めて、バッとなんかそのものを引っこ抜いて、でそれで、どうやら持ってきたようです。でそれに対して4節の、またアベルは彼の羊の産後の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた、これ、もっと正確に訳せば、アベルは彼の羊たちの、産後たちの中から、それも、最良のものを、持ってきた。確か韓国の語の、聖書の方では、その太った部分、あるいは、ね、肥えた部分、あるいは脂肪の部分って確かあると思うんですけども、ちょっと原文の方をヘブライ語の順番で読んでみると、そしてアベルは持ってきた何々もまた彼自身、部位たちの中から彼の羊たちの群れの、しかもその脂肪の部分から目を留めた主は、何々に向かってアベル、何々と何々に向かって彼の捧げ物、主がこのアベルの捧げ物に目を留められたのは、羊たちの、しかもウイゴたちの中から、それも、その脂肪の最も、ね、良い部分、それをアベルが捧げたから、だから、ね、目を留められたんですね。英語の聖書が、ね、アベルの捧げ物にリスペクトしたって書いてあるんです。主にリスペクトされる捧げ物、それは皆さん自身がよりすぐりの中からよりすぐりを、ね、それを、ね、選んで、そしてそれを持ってくることです。ね、最良の者たちの中から、ね、最良の者たちを選んで、そしてその複数ある最良の者の中から、ね、最も素晴らしいものを選ぶ、ね。これが主からリスペクトされる礼拝捧げ物です。でも、ね、ご説明すと、だがカインとその捧げ物には目を止められなかった、ね、これもまたリスペクトしなかった。でそれでカインはひどく怒り、顔を伏せた、原文の方では顔を落とした、ね、書いてあるんですね。なんか人が、怒るとき顔を落とすような、ね、カインは、彼それで憤ったカインが非常に、そして落ちた彼の顔が、ね、これがあの原文そのままの訳なんですけども、顔が落ちたんですね。礼拝中、あるいは、ね、教会において捧げ物をする場所において、憤って顔が落ちる、ね、こういうことが、経験あるでしょうか、あるいはそういう人を見たことがあるでしょうか、ね、礼拝において、なんだあの人をあんなに綺麗な歌声で私よりも、ね、素晴らしい技術持ってるじゃないって、そんな賛美を捧げられたら私の立場はどうなるの、ね、あるいは、ね、あの人の、ね、そういう奉仕、なんであの人ばっかりが目立って、ね、顔が落ちてしまうことがあるんです。私たちはですから、ね、人を見ると顔が落ちてしまう、ね、憤ってしまうということがある。礼拝とは神様を向いて、ね、神様に捧げるもの、 ですから、ね、このカインは神様を見ずにアベルを見ていたんですね。カインの方が肥沃な土地が与えられて、でそれもいいものがたくさんあるんですけども、でもカインは、ね、その単数の中から単数しか選ばなかった。もともと選ぶという行為がないじゃないんですね、単数形では。これがいいかな、これがいいかな、ね、そういうふうにではなく、もう何の考えもなしにパッと手に取ったものを、それを主に持ってきた、ね、これは、ね、主にはリスペクトされない捧げ方です。カインはそのようにして、でそれでそれが受け入れられなかったところ、ひどく怒り、顔を伏せることになります。で6節、そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを納めるべきである。アメン。主はこの憤って顔を落としたカインに、ね、ケアをされました、ね、カインに悪い道にどうも入りそうだ、ね、ちょっと顔が落ちている。でそれで主ご自身の方がこのカイン、ね、主は礼拝を捧げられるべきお方なんですけど、でも主の側がカインに歩み寄ってくださってるんですね。なんと恵み深い主でしょうか、ね、もう主に対して、あるいは人に対して顔を落としているような憤って、ね、顔を伏せているような人、ね、もう主のそのむしろ憤りの方が注がれてもおかしくないんですけど、で主はこのカインに、ね、滅びの道に行かないように主の側が歩み寄って、なぜあなたは憤っているのか、ね、なぜ顔を落としているんだ、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている、ね、正しく要するにカインが行っていない、だから罪が戸口で待ち伏せしているから、でもあなたはその罪を、ね、戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている、その罪、それを収めるべきである、支配するべきである、このことを主は進められます。こうして私たちも同じようにですね、罪が戸口で恋しさっている場合はそれを収めるべきだということが、ね、私たちにも分かります。そして私たちが、ね、自分が正しく行って実はいなかった、それに気づくべきであり、ですから皆さんの心の中で、ね、他の人が称賛されたり、あるいは他の、捧げ物が何か受け入れられてチヤホヤされたり、ね、その時に向かっていう、その心が湧き起こった時、その、ね、向かってなってる、それを収めなくてはならない、ね、罪が戸口で、ね、恋したってる心を点検するべきです。私たち自身のその礼拝の動機、一体何が動機だったのか、ね、もともと御言葉が楽しいから、ね、イエス様と共に交わりたいから、イエス様を愛してるから、ね、それが動機で、私たちは、ね、この御言葉に学び、またイエス様を礼拝し、イエス様と交わる、ね、それであるはずですけども、でもそこに何か怒り、憤り、あるいは妬み、あるいは悲しみ、ね、そういったものが、来る場合、私たちも心を点検するべきです。そしてそれを収めるべきなんです。カインは主から示されました。したらどうなったか。ね、8節。しかし、カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。こうして、ね、人類最初の殺人、しかも、ね、肉親の弟を殺すという、その殺人が行われた。動機は、ね、この礼拝の比較、妬み、怒り、憤り、それに心を奪われ、それをカインさんからは支配しなさいと言われたけれども、でもカインは、 怒り、憤りの方に燃料を注いで、もっと怒りを燃やして、それを怒りを収めるということをしない、怒りを収めることをしないと、このようにして、人を殺しが実際に、実現してしまう。カインは弟アベルを、野に行こうではないか、そのように言って野に行って、そして殺してしまった。9節、主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。主はあえて問われます。主は何もかもご存知です、主はアベル今あれ姿見せないな、一体どこにいるんだろう、カインに聞いてみよう、そういうわけで知らないわけで聞いたわけではないんですね。もちろん主は知っておりました。ただカイン自身の口からの告白を促したんです。カイン、あなたは、弟アベルについて、どうしたのか、あなたの弟アベルはどこにいるのか、そのように問われましたところ、カインは知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか、そのように言うことになります。そこで主は仰せられます。あなたは一体何ということをしたのか、聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる、今やあなたはその土地に呪われている、その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた、それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない、あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインはこうしてさすらい人になってしまいました、カインには非常に肥沃な土地を得て所有してそれを取得しました。けれども結局カインはそれを失ってしまった、聖書ではですね、長男が、最初に生まれた人に、良いものを受け継ぐ、それが、大体定められてあるんですけども、でも、その良いもの、せっかく受け継いだ良いものを、長男の権利を、感じるものはそれが奪われて他の人に渡ってしまう、聖書ではよくあることです、アブラハムが、最初、イシュマエルを生み出し、その次にイサクを生んだ、もっともイシュマエルは正当な、形で生んだものではないんですけど、でも最初に生まれたイシュマエルの方には引き継がれず、約束の子イサクの方に引き継がれました。またイサクはエサウとヤコブを産んだ、エサウの方が上なんですけども、長男なんですけども、でもエサウは長男の権利を軽んじた、でそれで祝福は、エサウではなくヤコブの方に引き継がれた。また、ヤコブの子供12人いるんですけども、もうその長男はルベンと言います。あまり聖書では有名ではないんですけども、結局、ルベンは父親を軽んじて、父親の母の、寝床に登って、でそれで、軽んじた、でそれで長男の権利は彼から奪われ、続いてレビとシメオン、次男三男なんですけども、彼らも、怒りに身を任せて、でそれで、父親に対して不利益を被らせた。だから、長男の権利は四男のユダに移りました。ユダから王族の家系が生まれていく。結局ですね、いくら生まれつき長男として、祝福の権利を受け継いだとしても、そうやって神様を軽んじる、怒りに身を任せる、奔放な性格を改めない、そういうことをしているならば、そのせっかく与えられている神様からの長男としての祝福の権利は、もう下の方に誰かに取って継がれてしまうんですね。カインは、主からの問いかけ、あなたの弟アベルはどこにいるのか、その問いかけに対してカインは知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか、長男であるならば当然弟のその、ガード、弟をしっかりと守って、見張ってあげる、それをするべきですけれども、でもカインはその長男としての役割を軽んじました。でそれでガードをするどころでなく、むしろ殺してしまった。 長男の権利をそうやって軽んじた。だからせっかく与えられていた肥沃な土地は取り上げられ、彼いくら種をまいてももう大地は実りをもたらさなくなってしまった。あなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。このようになってしまった。せっかく、ね、神さんから長男として与えられている権利、それは剥奪され、別の人にそれが受け継がれてしまう。今まさにですね、イスラエル民族はそうです。イスラエル民族、彼らは人類の長男として人類に祝福をも代表としてもたらすべきだったんですけれども、でもそれ長男としての与えられた祝福を、軽んじて、要するにイエス・キリストこそが、このイスラエル民族に与えられた救い主としての、そのお方だったんですけども、でもイエス・キリストを殺してしまった。でそれで結局その長男イスラエルに与えられていたはずの祝福は、弟たち、異邦人たちに移ってしまった。ですからこのイエス・キリスト、このお方、このお方を私たちはイスラエルのその反逆のゆえに私たちは受け継ぐことができたんです。でもイスラエルもやがては、イエス・キリストに立ち返って、そして慰めを得ることになります。これは、主から予言されていることです。今日特にこの箇所から学ぶべきは、私たちは神様に対して の、その本当にリスペクトされるような礼拝、本当に最良の者たちの中から最良の者たちを選んで、そしてその中からよりすぐりを神様にお捧げするということ、これをするならば、主にリスペクトされる礼拝となり、そして祝福を得るんです。アベルは殺されてしまいましたけれども、今なお彼の信仰は義人として今になって語り継がれております。アベルのその義人としての信仰は今なお語り継がれているとヘブル書に書いてあります。私たちもこの義人アベルの、その信仰に倣って、そして本当に主に素晴らしいものを捧げるべきであり、そしてカインの道は歩むべきではないんです。カイン、罪が戸口で待ち伏せしている、怒り、妬み、そうした良くない感情、礼拝という場における沸き起こってきたその感情、戸口で恋したっているその悪しきものは、それは支配するべき。何によって、私たちはイエス様の名前によって、そうしたあらゆる、主に反抗する計りごとをトリコにしてキリストへと服従させ、そうしてその服従が完全になるときに悪しき者が処罰される準備が整う。ですから皆さん自身、怒り、妬み、悪しき感情、それが湧き起こったときは、それをイエス様の名前によってトリコする、それを逮捕する。そして皆さん自身が主に対する従順、それが完成するとき、その皆さんを、恋したって、もう戸口で誘惑してやまない、その悪しき、感情、それは、イエス様によって処罰されるんですね。私たちは、本当に礼拝という場においては、最良のもの、それを捧げるべきです。アベルは、貧しい土地を引き継いだけれども、でも、主に対する、その愛、それによって、いいものの中から選びました。今この朝、皆さんは主の御前に出て、本当に一日の最も充実しているはずの時間を主に捧げております。どうか皆さんはますます主に愛され祝福されて、どんどん、もっと肥沃な土地、もっと素晴らしいものが主から与えられて引き継がれて、そしてこの幸い祝福の人生を歩んでいくものでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、まず私たちのうちのこの罪、また高ぶる思い、怒りや妬みや、その他諸々の悪しき感情、 それらのものを主よ、まず私たち自身が虜にして、そしてキリストへと服従させるたしなみを身につけさせてください。
アメン。
そして私たちはあなたにはこのアベルに習って最良のものを捧げるものでありますように。そしてあなたが与えてくださったもろもろの良きこと、その中からよりすぐりを選んで、そして良いものを、それも自分自身であなたに持ってくる、このアベルのように私たちもそれに習いたいと思います。どうかその決心をする一人一人にあなたが助けの御手を豊かに与えてください。
アメン。
また罪、悪しき感情、それを虜にするというその決心を主よ、あなたが受け取り、その力を得させ、もはやあなたによって力強く凛々しく歩んでいくものが私たちでありますように、どうか助けてください。
アーメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちにアベルの信仰を引き継ぐ力を与えてください。日々あなたの御前においてより優れたものを捧げるために、主よ、あなたを尊ぶ私たちでありますように、主が祝福してください。神と人の前で犯したすべての罪を許し、そして滴り落ちるその血潮をもって私たちを清めてくださり、清いお方をいつも私たちが会うことが、まだその清いお方の清い働きの中に加わることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。カイン、最も有名な人、アベル、最も有名な人です。でも正反対なその信仰を持ち、そして両面においてそれぞれが最も有名人になってしまいました。主よ、私たちが悪には疎いものでありますように、そしてカインの道に見習って行くものではなく、アベルの道をアベルに見習い、そして喜んでその道を完成することができますように、イエス様、あなたが祝福してください。礼拝を受け取るにふさわしいお方、この方が私たちを選んでくださったのは、私たちを通して賛美を受け取るためであり、礼拝を通して私たちに語り、その御言葉の語られたその通りの恩恵を受けながら、余すとこなく私たちが歩みなさいと、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。毎回礼拝を通してあなたは仰せられます。その仰せられた御口の言葉をしっかりと信じて、しっかりその御言葉の中にしっかり信仰を持って預かり、私たちの内と外とがイエス・キリストに従順しながら、その御言葉の道を歩むことができますように、私たちを祝福してください。最も優れた捧げ物を捧げるために、アベルのその信仰を見習った者として、主の皆を崇めることができますように、私たちを満たし祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。